今回はカバーなんですけど、ビバリーっていう、このビバリーっていうか、あのフィリピンの女性の歌手なんですけど、が、コムロサウンドのグローブっていうグループが出した Faces Places っていう曲があるんですね。で、そのカバーをビバリーっていう子がやったと。で、この音源がすごくね、こうビバリーのいいところと、コムロサウンド、90年代コムロサウンドをもう一回こう蘇らせてくれた感というか、まあすごくね、まとまってよくできてるんですよね。なので今回はこれを選んでみました。このね、ちょっとあの曲名Faces Places っていう FACESPLACES っていう曲なんだけど、これがね、ものすごくね、まあもともと小室曲ってものすごく単純な曲とものすごく難解な曲っていうのがこう一緒になっちゃってて、これはどっちなんだろうと思って聞きながら考えたんですけど、小室哲哉当時の曲の作り方は、頭に浮かんできたものすごくこうキャッチーなメロディーを、浮かんできたものをそのまんま取っておいて、でそれをいかに聞かすかっていう作り方になってたらしいんですね。まあ当時はなんかもう多忙を極めてたから、本人がどこまでその曲作りに集中できてたのかも分かんないぐらいひっちゃかめっちゃかな時代でしたから、小室サウンドが日本を席巻してたって言って誰も疑わないぐらいの状況でしたからね。でその中でこの Faces Places っていう曲が、まあいつも通りそのメロディーラインが1個カチッと入ってきて、でそれをどうやって盛り立てるかみたいな感じの曲かなと思って聞いてたんですけど、やっぱりちょっとね、特殊な曲だなっていうのも思いまして、でこのビバリーのこのバージョンの場合は、まあもともとこの曲の一番の盛り上がるところっていうのが中盤に来るんですけど、中盤の一番聞かせたいところにどうやって盛り上げていくかっていう部分と、そこから、こうフェードしていく、フェードアウトしていく部分が一つのこう曲というよりかはなんか物語的になっていて、で元祖のグローブ音源の方はその曲歌詞を見ながら聞いてもらうと分かる部分もあるんですけど、だんだんその私、歌詞の中に出てくる私がヒステリックになっていくんですね。だんだんだんだん過激になっていく。で、プツンとそのヒステリックな部分が途切れたのか爆発したのかって、こう崖みたいな感じでスッと なってて、で、今私どうしようみたいな曲なんですけど、で、そのこうヒステリーを起こしていく過程は、やっぱり元祖の稽古の方がよくこう、表せてるんですよね。なのでその物語を聞きたい人はグローブの元祖の方がいいんですが、その元々のなんだろう、こう曲としての構成って言えばいいのかな、物語を除いて音楽として捉えた時に、このビバリーのカバー音源はこうすごくね、通る、響くというか通るようになっている。でフィリピン出身の歌手なのでまあそんなに日本にものすごく精通してるわけではないんだろうなっていうのは思うんですね。で日本語歌詞の部分、日本語の歌詞の部分はやっぱり稽古の方がうまくこう歌詞と感情の歌声、フォルマントンスとかねが乗ってて、で英語の部分と、まあなんだろう、歌詞感情を度外視してしまえば、ビバリーの音源がものすごくね、こう体に通過していく感じがよく出てて、すごくいいんですよね。もうまあもうちょっと続ける。もうちょっと続けると、まあこの曲、歌詞がどういう風に解釈すればいいのかっていうのがちょっと難しいっていう部分もあって、 そのまんま、字面そのまんまを眺めていると、その女の子が年を経るごとにだんだんこう自分のスタンスが依存型だから、歌詞の中での私は依存型だからどうすればいいのっていう感じになりつつ、でも主体として私はどうしたいっていうのはないんだけど、私とはみたいな、アイデンティティも出したいみたいな、そのどっちつかずの中で恋愛依存だったんだけど、相手の人が好きとかじゃなくて体質が恋愛だった。だから年を経るごとにだんだんヒステリックな恋愛の持っていき方になってしまって、で途中でまあ感極まったところから、あれ私どうすりゃいいんだろうみたいになっちゃったっていう流れなんです。だからまあ私が女の子だった場合はこういう歌詞でそのまま読んでいけば良さそうなんですが、この曲途中で何年センス1970とか1981とか出てくるんですね。その1970年1981年1984年1994年で1997年、まあインだからね、この曲が出たのが1997年、だからイン1997っていう風になると。でまあこの年数が何なのかって気になった人がいたらしくて、でそれを聞いたところ、これは小室哲哉自身のなんかこうイベントがあった時、年表に表してこの時に主要な出来事があったよねっていう年数を5箇所並べてあるらしいんですね。まあ実際にその一つ一つの年数に意味はあるようなんですが、ここで肝心なのは、女の子が恋愛気質で途中でパーンとなっちゃうっていう曲じゃなくて、小室哲哉自身が私っていう置き方をできる歌詞になっていると。でそうなると、こうなると難しいんですが、大体ね、小室サウンドが、まあこの頃はもう大爆発中、世間を歩けば、日本を歩けば小室サウンドが流れてるような時代だったので、小室哲哉絶好調っていう見方だったんでしょうけど、外側から社会からすれば。でも小室哲哉自身は案外そうではなくて、この恋愛依存の女の子がもし私イコール小室哲哉としてこの歌詞を作っていたのであれば、またちょっと、なんだろう、世間の喧騒、小室哲哉ワッショイに対して小室哲哉自身がどうすればいいんだこれっていう嘆き、周りがヒステリックになっていって、でも私どうすればいいんだろうっていう小室の嘆きにも読めるっていうところにちょっとこう面白さがある。だからこの解釈もね、なかなか難しくて、あなたが小室哲哉で私が世間っていう風に見ることもできるってね、なってくるとややこしいんだよね。彼が小室サウンド、ね、小室哲哉ではなくて彼が小室サウンドで、小室サウンドがバンバンバンバン変わっていくと。で、それを聞いてるお客側が私っていうことになっていって、私がだんだんヒステリックになっていって、彼氏側が捨てられていくみたいな曲に解釈することもできていくってなると、まあこの歌詞そのものが そんなにこう説明調の歌詞ではないので、そこら辺にこう膨らみを持たせられる面白さがあるんじゃないかなと思います。なので、まあ、歌詞として聞きたいのであればグローブ版、音楽として聞きたいのであればビバリー版がいいのかなと思うんですが、やっぱり今聞くのであればメロディーがよくできているビバリ版がいいのかなって。特にね、最高音の部分がね、ビバリ版はちゃんと出てるんですよね。多分ちょっとエフェクトっぽい音にも聞こえるんだけど、本人の声で最高音に届いているのが 割と驚異的で、まあ、日本人じゃないから発声が英語発声だからできるのかもしれないですけどね。で、稽古版はグローブ版は最高音の部分はもうなんかメロディーとはちょっと違う、こう、独白、シャウト、独白みたいな感じになってるんですよね。叫びみたいな。そこがまたニュアンスとしてよく刺さるようにできているっていうところで、聴き比べると面白い曲かもしれません。ビバリー、あるいはグローブでプレイシスでした。この後流れるポッドキャストの英語のメッセージは広告ですので、お気になさらずどうぞ。
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.